フィリピ人への手紙、新約聖書のフィリピ人への手紙からの第3回目の説教ということになります。先週まで2回に分けて開きました。1章の1節から11節まで、この箇所に記されていましたのは、手紙の冒頭にあたって手紙をフィリピの教会に向けて書いた、記したパウロのその挨拶と祈りでした。今日開かれています12節から、先ほど読んでいただきました12節から、いよいよ手紙の本題が始まろうとしています。挨拶と祈りを終え、この12節からは手紙の本題が始まろうとしています。以前ですね、車を運転しながらラジオを聞いていましたところ、確かある地方自治体の町おこしの事業を進めている人だったと思いますけれども、こんなことを言っていました。地方の閉塞感を打ち破るために必要なのは2種類の人たちです。1種類目の人は若者ですね。地方の町にとって若者がいなければ未来は見えないというわけです。そしてもう1種類はバカ者ですと言ってたんですね。バカ者です。これまでの発想を覆すようなバカ者がいなければ町は変わらない、閉塞感を打ち破れないというわけです。私はですね、この言葉を聞きながら教会についても考えていたんです。どの時代にあっても教会に絶えず必要とされているのは、やはり若者と、そしてバカ者ではないかと思ったんです。昨日までは研修校で若者キャンプが行われていましたけれども、確かに教会から若者がいなくなってしまえば将来どうなってしまうのだろうかという不安があります。教会には若者が必要です。先日この教会に来てご奉仕をしてくださった無知紀先生、進学校の校長先生の無知紀先生が、第一印象でですね、若者がたくさんいますねということで、とっても嬉しそうにされていました。私もですね、先週開かれたゆてこ会、日曜日の夜に開かれましたけれども、そこに16人ですかね、16人の青年たち、帰省してきた青年たちも含めて集まっているのを見てですね、頼もしいなと、はいらないですね、頼もしいなと思わされていました。どうしたら若者に信仰を継承していくことができるのか、これは大きな課題です。でもですね、今日の説教で話したいテーマはこのことではないんです。若者になりなさいと言ってもですね、もう自分は若者じゃありませんという方はたくさんいらっしゃいますので、テーマから逸れてしまいます。でも二つ目のことです。教会にはバカ者が必要ですというですね、このことを今日は説教を通して話したいと思っているんです。若者になることは無理でも、バカ者になることはできるんです。まだ皆さんできるんです。変な話し出しで始めてしまいましたけれども、今日も主には二つの点で話したいと思います。一つ目の点、それは福音バカのパウロということです。これも変なタイトルですけれども、福音バカのパウロ、今日ちょっとですね、私はパウロ先生のことを何度かバカと呼んでしまいますけれども、私は非常に尊敬しているんです。別にですね、こう何かそのままの意味があって呼んでいるわけではなくて、本当に尊敬を込めて今日はパウロ先生、パウロのことを福音バカと呼ばせていただきたいと思っています。そして第2点目は、コンパスの中心はキリストということです。コンパスの中心はキリストということ。まずは第1点目の福音バカのパウロということですけれども、この手紙の本題が始まります1章の12節、この1章の12節でパウロはピリピの教会の人たちに対して一体どんな言葉で改めて書き出しているでしょうか。私たちが開いています新改訳聖書では、さて兄弟たち、 私の身に起こったことがかえって福音を前進させることになったのを知ってもらいたいと思います。このように訳されていますけれども、もともとのですね、原文ではこんな始まり方をしているんです。兄弟たち、さて兄弟たちというのも後なんですね。最初にまず原文ではですね、何が来るかと言いますと、私はあなた方に知ってもらいたい、私はあなた方に知ってもらいたい、兄弟たち、このような書き出しなんです。あなた方に知ってもらいたいことがある、ぜひ知ってもらいたいことがある、まあ、この呼びかけを覚えておきながら、この手紙が記された状況をもう一度考えてみたいと思うんです。このピリピ人への手紙が記されたこの時、パウロは牢屋の中にいました。投獄されて牢屋の中に捕らえられている状態です。それが一体どこの牢屋なのか、ローマにあった牢屋なのか、それとも別なところなのか、まあ、いろいろ諸説がありますので、はっきりとはわからないんです。でもいずれにせよ、この時点でピリピの教会にもパウロ先生が捕まったというニュースがすでに知らされていました。届けられていました。フィリピンの教会にとってパウロはその教会の設立者、創設者である、そのような存在です。メールや電話ですぐにですね、状況を確認できるような時代ではないんです。ただパウロ先生が捕まったというニュースだけが駆け巡り、フィリピン教会の人々の心配は募るばかりでした。その状況を例えてみるならば、ピリピの教会とこの創設者、宣教師であったパウロとの関係は、例えばこの盛岡教会とシーファー宣教師のですね、関係ではないかと思うんです。あまりですね、適切ではないのを承知の上で、こんな例を考えてみたんです。ある日突然、私たちのもとにニュースが届きます。シーファー先生が逮捕された。私たちはまず驚きます。近藤牧師がというのはまだわからないでもないけれど、なんでシーファー先生が。そして祈ると思うんです。どうかシーファー先生が無事でありますように、早く釈放されますように。後でシーファー先生にメールで謝っておきたいと思いますけれども、当然ですね、パウロのことを心配し、祈り始め、そして祈り続けていたであろうピリピ教会の人々に宛てた手紙の本文の冒頭です。パウロのもとにもピリピの教会の人々が本当に心配して祈っているという知らせがすでに届けられていました。そのような愛するピリピ教会の人々に宛てた手紙の本文の冒頭、ここでパウロは確かに自分の状況を知らせようとしています。自分の悲惨な状況を訴えて、どうかここから無事に脱出できるように、出ることができるようにという祈りの要請で始まるかと思いきや、そうではないんです。パウロの手紙はそうではないんです。その始まりは、私はぜひあなた方に知ってほしいんです、兄弟たち、このようなものだったんです。そして続く言葉は、私の身に起こったことがかえって福音を前進させることになった、このことを知ってもらいたいんです。私が捕らえられることによって、イエス・キリストの福音がより広く伝えられることになったんです。書かれてはいませんけれども、このパウロの12節に書かれている一文は本当に勢いを持った言葉で、まるでこの後にですね、私と一緒に喜んでくださいとでも続きそうな、そのような一文をパウロは記したんです。投獄された、牢屋に捕らえられているという、その悲惨な状況をまるで他人事のように、人事のように、むしろこの喜びを伝えたくてたまらない。挨拶をまず語っていても、祈りの言葉を語っていても、まず伝えたいのはこの喜び。自分の苦しみは二の次に福音が前進しているというその事実が嬉しくてたまらない。ある意味ですね、無邪気とも思えるパウロの姿が 浮かんでくるんです。そのような一文がこの12節なんです。ではその福音の前進とは具体的にどのようにもたらされたのか、どのようなことなのかというと、2つのことが挙げられています。まずは第1点目が13節に書かれていますけれども、この13節をご一緒に読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。ピリピ人への手紙の1章の13節、はい、私がキリストのゆえに投獄されているということは、親衛隊の全員とその他のすべての人にも明らかになり、はい、ここで言われています親衛隊、その他のすべての人々、その他のすべての人、まあ、これがですね、具体的に誰を指しているのか。親衛隊というのがですね、ローマの軍隊のことだとすると、それはかなりの人数なんです。8000人とも9000人とも呼ばれる人数なんです。あるいは別の場所だとするならば、その町に駐屯していた親衛隊、軍隊の人々、はっきりとはわからないんですけれども、この親衛隊全員とその他すべての人と書かれているのは、大きくはですね、クリスチャンではない異邦人たち、異邦人である異教徒たちということなんです。ここ最近ですね、有名人の逮捕が相次ぎました。有名人の逮捕が相次ぎました。もしですね、牧師が逮捕されたとするならば、犯罪を犯して逮捕されたとするならば、それはですね、やはり社会にインパクトを与えることだと思うんです。もちろんそれはいい意味でのインパクトではなくて、つまずきを与えてしまうようなインパクトです。でもこの時パウロは何か犯罪を犯してローマ帝国に背いて投獄されたということではないんです。具体的な状況は詳しくは分かりません。でもパウロの投獄の理由、それはキリストを述べ伝え続けたから、キリストに従い続けたから、これがパウロの投獄の理由です。昨日は8月15日終戦敗戦の日でしたけれども、戦時中教会も同じように罪を犯しました。国が進めていく戦争に対して反対をすることもできずに、むしろ教会を挙げてその戦争に協力をしていく、そのようなことをしました。記録が残っています。戦時中に教会の中で集められた献金で弾薬を買うためにと言ってですね、それが国に捧げられた。あるいはアジアの各地にキリスト教会が、日本の教会が手紙を書き送り、これはパウロが書いた手紙と並ぶ手紙ですと。天皇を中心とする国家である、天皇を神とする国家であるこの日本が、あなた方を解放するのはこれは神の御心ですと、そのような手紙を各地に書き送りました。そんな中にあって、一部の牧師や、悲しいことに一部のという言葉を付け加えますけれども、一部の牧師やクリスチャンたちは天皇神として遂行されていた戦争に信仰を持って反対し、パウロと同じように投獄されました。獄中で獄死をした、そのような牧師たちもいました。彼らは信仰に立って御言葉に教えられながら、間違っていることに対して間違っていると言い続けたんです。真理を真理とし続けたんです。キリストに従い続けたんです。2000年前、もしパウロが周囲に波風を立てないように、波風を立てないようにと口をつぐんでいたならば、何も投獄される必要などなく、彼は平和な人生を送ることができていたはずです。 でもパウロのその口はイエス・キリストによる救い、福音を語り続けずにはいられなかったんです。無数に周りに満ちている失われた魂を彼は重荷とし続けたんです。自分自身が救われたその経緯を考えるときに、私は負債を負っている、借金を負っている、返さなくてはならない負債を負っている、私が救われたぐらいなんだから、だからこの周りに満ちる人々に対しても神様の救いの計画は確かにあるはずだ、そのように彼は確信を持ち続けてイエス・キリストによる救いを語り続けたんです。伝え続けたんです。そのような理由で投獄されているパウロに対する関心は異邦人たちの間で日増しに高まっていきました。なぜあいつは捕まっているんだ、捕らえられているんだ、どんな悪いことをしたというんだ、いや、あいつが捕まえられているのは信じる信仰、あいつが信じる信仰のゆえらしい、その信仰とは一体何なんだ、何でもエルサレムで十字架にかけられて死んだイエスという男を信じる信仰らしい、そのイエスとは一体何者なんだ。パウロのあまりにも確信に満ちたその態度と生き方から周りの人々にイエス・キリストに対するその関心が広がっていったんです。確かに波風を立てないように目立たないようにと生きる生き方もあります。もちろん不必要な衝突は避けるべきです。私たちがですね、どこにも行って衝突しているでは困ります。でもです、必要以上に波風が立つことを恐れるあまり、私たちに与えられた地の塩、世の光であることの意味を、使命を失っていないか、このことは絶えず私たちが考える必要があることではないかと思うんです。福音という明かりの灯った燭台を机の下に、椅子の下に隠してしまってはいないだろうか。異邦人たちの間にパウロの姿を通してイエス・キリストに対する関心が、福音に対する関心が広がり、また深められていきました。もう一つの福音の前進ということも確認をしたいと思います。14節をご覧ください。では14節もご一緒にお読みしたいと思います。フィリピ人への手紙1章の14節、はい、また兄弟たちの大多数は私が投獄されたことにより主にあって確信を与えられ、恐れることなくますます大胆に神の言葉を語るようになりました。これはこの14節に書かれていることは、先ほどの13節は異邦人に対してでしたけれども、クリスチャンたちの間に広がっていった影響、福音の前進ということを記しています。パウロの投獄は周りのクリスチャンたちに大きな影響を与えたんです。それは、なんだ結局捕まってしまうんだったらば、捕まってしまうようなそのような信仰なら怖い怖い、やめてしまおう、やめておこう、そのような影響ではなかったんです。兄弟たちの大多数の間に主にある確信が与えられたと記されています。この確信とは一体何でしょうか。それはこの私たちに与えられた福音、私たちに命を与えた福音とは、苦しみをたとえ負ったとしても伝えるべきもの、述べ伝えていくべきもの、伝えるべき価値のあるものなんだという確信です。 教会にはいつも祈りがあったんです。初代教会の姿をですね、ちょっと使徒の働きを開いてですね、確認をしたいと思うんです。ピリピ人への手紙からちょっと戻りまして前の方に戻りまして、使徒の働きの4章29節から31節まで、4章の29節から31節まで、第3版の新改訳聖書は234ですね、234ページ、第2版は215ページでしょうか。使徒の働きの4章の29、30、31節、これはどういう文脈かと言いますと、ペテロとヨハネが捕らえられて、そして脅された。ペテロとヨハネがイエス様のことを述べ伝え続けて、そして一人の人をですね、その病気を癒した後に議会に呼び出されて、もうイエスの名によって語ったり教えてはならないと厳しく命じられた、脅された、そんな場面です。釈放された二人は、23節を見ると、釈放された二人は仲間のところへ行き、祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告した。国の最高権力者たちによって脅され禁じられた、そのことを報告したんです。24節を見ますと、これを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい声を上げていった。これ祈ったということです。そしてその祈りの内容が、特に29節から31節までを注目したいんですけれども、私がお読みしますのでお聞きください。主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの御名によって印と不思議な技を行わせてください。彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が震い動き、一同は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出した。国の議会から、最高権力から睨まれた初代教会、その時彼らの口から出てきた祈りは、どうかこの脅かしの中で私たちを守ってください、この迫害を緩めてください、という祈りではなかったんです。今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。これが初代教会の祈りだったんです。しかもその祈りは、その場所に集まっていた一同皆で共有した祈りだったんです。神様はその祈りに応えられました。もう一箇所開いてみたいと思います。続く五章、使徒の働きの五章の40節から42節まで、5章の40節から42節までです。ここではですね、続けて宮の中に立って、一度はですね留置所に入れられた、捕らえられたペテロでしたけれども、18節をご覧ください。人たちを捕らえ留置所に入れた。大祭司とその仲間たち全部、すなわちサドカイ派の者は皆妬みに燃えて立ち上がり、使徒たちを捕らえ留置所に入れた。ところが夜、主の使いが牢の戸を開き彼らを連れ出し、次です、留置所に入れられた使徒たちは御使いの助けによってその留置所から出されるんです。そして早く安全なところに逃げなさいではなかったんです。御使いが言ったことは何を言ったかというと、20節、行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉を ことごとく語りなさい。そしてこの言葉に答えて、彼らは夜明けごろ宮に入って教え始めた。当然ですね、大祭司とその仲間たちは慌てて人たちをもう一度捕まえて、そして厳しく問いただすんです。もう伝えてはならないと言ったはずだと。そして最後のこの5章の40節から42節、使徒たちを呼んで彼らを鞭で打ち、イエスの名によって語ってはならないと言い渡した上で釈放した。そこで使徒たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら議会から出て行った。そして毎日宮や家々で教え、イエスがキリストであることを述べ伝え続けた。むしろ自分たちがイエス様のことを述べ伝え続けていることゆえに受けた恥ずかしめ、苦しみ、それを喜びとして、そして懲りることなく、勢いをとどめることなく、イエスがキリストであることを述べ伝え続けた。これが初代教会の人たちを中心としたクリスチャンの姿です。パウロも同じでした。パウロは自分の投獄によって福音が前進した、そのことを喜びとしました。私たちのことを考えてみたいと思うんです。私たちの教会は、また私たちはどうだろうか。福音が前進しますようにという祈りを私たちの口は忘れてしまってはいないだろうか。あまりに個人主義的な祈りばかりに陥ってしまってはいないだろうか。パウロは福音バカでした。でもそんなパウロの信仰と祈りを通して、確かに主は福音を前進させてくださったんです。福音の前進、福音がより広く深く伝えられていくことを祈り求め、喜ぶ信仰、初代教会の中に見られたこの信仰、私たちはしっかりと受け取っているのでしょうか。原点は自分自身がこの福音によって命を与えられた、その喜びです。福音を喜ぶ信仰、福音の前進を祈り求める信仰を主がどうか私たちに与えてくださるようにと祈り続けていきたいと思うんです。さあ、そして今日の第2番目の点に移りますけれども、コンパスの中心はキリストということです。コンパスという文房具があります。コンパスという文房具があり、文房具があります。私が最後にですね、このコンパスという文房具を手にしたのは、いつだったか覚えてないですね。小学生の時だったか、中学生の時だったか。ただですね、初めて手にした時は面白くて、円を描き続けていたことをですね、思い出します。軸には針がついていて、それを紙に刺して、そして、足の方にはですね、鉛筆をつけてぐるっと回すと円が描かさる森岡っぽく言いましたけれどもそういう文房具ですね。私たちのですね、人生の歩み、あるいは私の人生の取り組みということを、このコンパスで円を描く、この作業に例えて考えてみたいと思うんです。私たちはですね、思い通りの円をきれいに描きたいと思うんです。思い描く通りの円を描きたいと思うんです。針のついた軸足、その中心となるのは、私たちの人生において一体何かということを考えるときに、多くの場合普通に考えると、それはもちろん私たち自身、私たちの人生は私たちのものと考えます。私がどのように考えるか、どのような計画を立てるか、どのような願いを持つか、その考えや願い、計画の通りの線が描ければ、 私たちはそれはもう満足するわけです。でも思い通りにいかない場合に、ことが運ばない場合、思い通りにはことが運ばない場合に、私たちはストレスや怒り、あるいは失望を覚えてしまうものです。うまくいかないということに対して、パウロという人の人生、この聖書に描かれていますパウロという人の人生を考えてみるときに、彼にとってこのコンパスの中心は一体何であったのか。それはパウロ自身ではなくて、ひたすらにキリストであった。そのように言うことができると思うんです。それが一体どういうことであったのか。続く15節から17節にも目を向けてみたいと思います。獄中にいるパウロのもとに2種類のクリスチャンの働き人たちのことが知らされました。獄中にいるパウロ、パウロ自身はもう外に出て自由に伝道することはできないわけですけれども、そんなパウロのもとにキリストを述べ伝えている人々のことが伝えられました。2種類の働き人たちのことです。順番が逆になりますけれども、まずはですね、15節の後半に、善意をもってするもの、善意をもってキリストを述べ伝えるものということに注目してみたいと思います。この人々が一体どんな人たちであったのかと言いますと、16節です。では16節をご一緒にお読みしましょう。フィリピ人への手紙の1章の16節、はい、一方の人たちは愛をもってキリストを伝え、私が福音を弁証するために立てられていることを認めていますが、はい、善意をもってキリストを述べ伝えている人々とは、愛をもってキリストを伝え、パウロが福音を弁証するために立てられている、たとえ捕らえられたとしても、パウロ先生は確かに使徒として福音を伝えるために、弁証するために、神によって立てられた器なんだということを認めている人々です。パウロにとってこの人々の存在がどれだけの励ましであったことかと思うんです。でも問題はそんな人々だけではなかったということです。15節の前半には、人々の中には妬みや争いを持ってキリストを述べ伝える者もいますが、人々の中には妬みや争いを持ってキリストを述べ伝える者もいますがと書かれています。この人々が具体的にどういう人々であったか、何をしていたか、17節をご一緒にお読みしたいと思います。フィリピ人への手紙1章の17節、はい、他の人たちは純真な動機からではなく、党派心を持ってキリストを述べ伝えており、投獄されている私をさらに苦しめるつもりなのです。はい、この15節の前半に書かれています妬みや争いというのは、パウロに向けられた妬みや敵対心ということがわかるんです。党派心、敵対心を持って、パウロに対して敵対心を持ってキリストを述べ伝えており、投獄されたパウロをさらに苦しめようとしている。パウロに敵意を向けて対抗するような形で宣教を続けていた人々の存在がここに記されています。詳しくは書かれていませんけれども、おそらくこんな様子だったんだと思うんです。あのパウロが投獄されたのは、働き人としてふさわしくないからだ。だから神はあのパウロを働きの第一線から取り除いたんだ。そのようなことをですね、言い広めていたのかもしれません。そのような人々から向けられる妬みや争いの思い、もちろんそれは的外れなものなんですけれども、妬みや争い、好き勝手な批判や非難、評価というものは当然パウロにとってもですね、大きなストレスであっただろうと思うんです。私たちは人からどのように思われているのかということがですね、気になる存在だと思うんです。気にならない人はいないと思うんですね。人からどのように私という存在は評価されているんだろうか、私が成したことは、成していることは評価されているんだろうか。 的外れに思われる評価に直面するときに私たちは落ち込みます。身に覚えのないことを言われるときに私たちは本当にがっかりしてしまいます。私はですね、ずっと昔から牧師にはなりたくないと思っていました。前に立つことが嫌だったんです。前に立つということは、それだけ好き勝手に評価をされるということ、批判を受けるということだなと思ってですね、そのことが先にありましたので、頭にありましたので、牧師にはなりたくないと思っていたんですね。パウロという人は、ある意味華々しく、神様の働きを進めていきました。そのようなパウロに対しては当然その分だけの批判や非難や見当外れの評価というものが寄せられたんです。当然パウロにとってその一つ一つがストレスであったかと思われるんですけれども、でも続けてパウロが記す言葉というものは私たちのそんな予想を全く裏切る言葉でした。18節をご一緒に読みしたいと思います。フィリピ人への手紙の1章の18節。はい。するとどういうことになりますか？つまり、見せかけであろうとも、真実であろうとも、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのであって、このことを私は喜んでいます。そうです。今からも喜ぶことでしょう。フィリピ人への手紙を通して、私たちは私たちにも与えられる喜びの理由というものを一つ一つ見つけ出していくことができます。第1回目の説教でそのようなことをお話をしましたけれども、この場面でパウロは喜びを伝えているんです。喜びに溢れているんです。私のプライドは関係ない。私に対する好き勝手な評価も関係ない。ただ私が喜んでいるのは、私が嬉しいのは、たとえ私を踏み台にするような形であったとしても、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているということ。このことが、喜びである。もちろんここで一つですね、確認が必要なことは、パウロはですね、何も、伝えられている内容がどうでもよいと言っているのではないんです。パウロはですね、異端の教えや福音からそれる、そのような教えに対しては断固として反対し、戦い続けました。でも、どんな方法であったとしても、たとえそれが自分に対する敵対心や妬みからであったとしても、私はキリストが述べ伝えられているのであれば、それが私の喜びです。それがパウロの信仰だったんです。パウロはもともとユダヤ教の律法学者、パリサイ人です。福音書に登場してくる同じパリサイ人たちは、自分たちの優秀さを鼻にかけて、辺境のガリラヤ地方から出てきたイエス、貧しい大工であったイエス様とその教えを認めようとはしなかったんです。むしろイエス様の教えを聞くや、恐れと怒りを抱いて、そしてその教えに耳を傾けるために集まる人々の姿を見て、彼らは妬みや嫉妬に燃えました。あるいは自分の身を守ること、自己保身、自分を守る思いから、イエス様に対して敵対心と憎しみを向けるようになりました。パウロはその同じパリサイ人であり、しかも最高の教育を受けたエリート中のエリートです。そのようなことを考えるときに、彼の、パウロの自分に対するプライドや自分に対する人からの評価を求める思いは一体どこに行ってしまったのかと思わずにはいられません。どこに行ってしまったのか。答えは一つです。それらはすでにイエス様と一緒に十字架につけられてしまったということです。神としてのあり方を捨ててまでこの地上に下り、むごたらしい十字架の死にまでも従われたイエス様を信じ従う慕う信仰によって、パウロのプライドは、パリサイ人としてのプライドはすでに砕かれていた。もうすでに十字架に貼り付けになっていた。 パウロの人生というコンパスの軸、中心はひたすらにキリストでした。その人生の中心にはキリストという針がしっかりと打ち込まれていたんです。だからこそパウロの関心は自分が一体どんな円を描くのかということではなかったんです。それよりもパウロがひたすらに求めたことは、たとえどのような方法であったとしてもキリストご自身が描いてくださる円、描いてくださる人生の軌道を通してキリストが明かしされ述べ伝えられていくということだったんです。コンパスの中心はキリストでした。さて兄弟たち、私もですね、パウロと同じように皆さんに対する呼びかけでもってこの説教を閉じたいと思います。さて兄弟姉妹たち、福音が前進するということが果たしてあなたの祈りであり喜びとなっているでしょうか。自分という針ではなく、キリストという針を人生の中心に置いた福音バカをこそ用いて、神様は絶えず教会を新しくし、またこの世界を変え続けてくださいます。私にはとてもバカになりきれない、そのように思うかもしれません。でもそんなあなたを福音バカにしてくださるのは神様であり、あなたを作り変え続けるのは福音そのものです。あなたに誠の命をもたらしたイエス・キリストの福音、人を作り変え、あなたを作り変え続け、また家族に変化をもたらし、世界を変革するこの福音が前進しますように。さあこの祈りとともに今週もそれぞれの場所へと出ていきたいと思います。福音が前進しますように、私の身を通してキリストを中心と据える、私のこの生き方を通してイエス・キリストが述べ伝えられていきますように、福音が前進しますように、その祈りを共に祈りたいと思います。一言お祈りいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。私たちの口があなたの福音が前進しますようにと祈ることをやめてどれだけが経ったでしょうか。あるいは口では祈っていても私自身が変えられるようにと、そのような祈りが伴わないことがどれだけ続いたでしょうか。でも主よ、確かにパウロがおよそ2000年前に記したピリピの教会に宛てて記したこの手紙を通して、神様は生きて信仰者を通して働かれているお方であること、今この現代においても同じように働こうとされているお方であることを覚えさせられています。私たちの愚かさゆえに、恐れゆえに、私たちの自己中心ゆえに、そのあなたの働きをとどめてしまっているとしたならば、するならば、神様悔い改めます。どうかあなたの福音に生きるものと変えてください。切に私たちの家族に、私たちの親族に、友人に、この社会に、この世界に福音が伝えられるべく、私を地の塩、世の光としてくださいという、その祈りをもう一度私たちの心に、また口に授けてくださいますようにお願いいたします。お盆の時期です。さまざまな葛藤や戦いを覚える期間でもあります。しかし主よ、伴ってくださる主と共に、大胆に恥じることなく あらゆる場合にイエス・キリストを証しする、そのような信仰を私たちに備えてくださいますようにお願いいたします。共に心を合わせて一同が祈ったその時、神様は答えてくださいました。私たちのこの教会をこの祈りで一つにしてください。よろしくお願いいたします。私たちの救い主キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。